ルカの福音書の8章の22節から25節までの嵐と波を鎮めるというところですね。ここの箇所のようにですね、短いところ、しかもですね、現在の私たちが誰も見たことも経験したことがないようになところはですね、昔こんなことがあったのかというふうに思うだけの人も多いですね。だいたい聖書っていうのは初めて読む、あるいは説明なしに読むとですね、この人間がですね、風と波を叱ってですね、そしたら静かになった、そんなことが言ってあるはずがないというふうに誰でもこれ思うはずです。こんなこの神話のようなことが書いてあると思ってですね、まあこういう宗教の本というのはこういう不思議なことが書いてあるもんやと思ってまた次読むというふうなことになるだろうと思うんですね。そういうふうにまず誰でもですね、こういう表面の文字を読むということなんです。けれどもこういうふうな福音書はですね、そういう表面からいろいろとですね、全ての人に現在も当てはまるようなことが必ず込められてあるわけなんですね。それを読み取るっていうのがこの聖書を読むということになるわけですけど、まずこのさっきもちょっと触れましたイエスが弟子たちと一緒に船に乗りですね、湖の向こう岸に渡ろうとイエスが言われて、それに従っていったということはまずありますね。イエスに従っていった当然イエスが守ってくださると思っておったわけですけど、何かあってもですね、このイエスが眠ったと、イエスの眠りっていうことは一体何を意味しているのかっていうことですが、この突風が嵐ですね、嵐が来ると、そして激しい波になる、こういったことはですね、これはさっき初めに今日選んでいただいた賛美にありましたが、この世の中の人生の海の嵐ということをまあ意味しておるわけですけど、イエス・キリスト様はですね、実際のこの自然をも治める力を持っておられたということも確かなわけです。実際にですね、こういうふうに非常に不思議なことをイエス様はすることができた。まずそういうふうにですね、この自然の世界をもご支配なさることができたと。これはこれだけを見てもですね、普通の人間ではないっていうのはわかるわけです。ですね。で、こういうことは普通の人間では決してできないことですね。人間が言ったらですね、風とか海の大きな波がですね、たった一声で静まるようなことはありえない。で、こういうイエスという方は非常にこの不思議な力を持ったので、だからこそですね、このことを、ヨハネ福音書の一番最初にこういったことに関して書いてあったのはそういうことだったんですね。ちょっとその点をちょっと見ておきますが、ヨハネ福音書、これはもう繰り返し参照するんですが、ヨハネ福音書の第一章にですね、この一節と二節という言葉ですが、はじめに言葉ってあります。わざわざ言葉って書いてるのは、私たちが普通に話している言葉ではないからです。これはイエスという名前で生まれたのは2000年ほど前ですね。それ以前からおられたわけです。より潜在のキリストと言ったりしますよね。人間の形をとって現れる前からおられたわけです。その前からおったお方はですね、名前が書いてないから、名前がないから、ロゴスというふうに仮に言っているわけなんです。それを言葉と訳してやるわけです。これは訳しようがないわけですね。だから英語なんかでもこのロゴスとそのまま書いてあるのもあるぐらいです。あるいはワードのワードを文字で書いてですね。で、このロゴスっていうのは普通の言葉では決してないということを知らなければ全く意味がわからないわけですね。これは永遠の前からおったキリストのことをこういう言ってるわけです。キリストというのは油注がれたお方であってですね、これも祭司とか王とか、これは人間の形をしたものに対して言われることですね、メシアっていうのは。だからメシアでもなる以前、 イエスという名前がある以前であるから名前がないからですね。だから仮にロゴスというふうにギリシャ語を使っているわけです。それはうまいこと。だからこのお方はですね、神と共にあり、また神とも言えるというわけです。で、万物はこのロゴスによってもできたというんです。このロゴスなるキリストによらずにできたものは何一つない。こういうふうに、キリストはですね、2000年前に初めてできたんではないわけですね。そして、万物もキリスト、あるいは神様と同じが創造されたと。まあ、そういうふうに、全くこれは普通の人間ではないということを書いてあります。生まれる前からおったということですね。だからそういうお方だからこそですね、自然の世界をも支配をなさるっていうのはこれ当然なわけです。神様と同じ力を持ってある。ということなんですね。ですから今日のところもそうしたことを知っておかなければいけないわけですね。聖書においてですね、イエス・キリスト様っていうのは2000年前に初めて現れたんではないということです。はるか昔からおられた存在、そして2000年前に人間の形をとって現れたと。そして、要は地上では33年ぐらい生きて死んだけれども、蘇って再び神と同じ状態でおられるということなんですね。だから人間の形をしておった時でもですね、必要に応じて神と同じ力を発揮されたと。だからこのように嵐であろうが風であろうがこういうふうにご支配なさることはできたということなんですね。まあ、それを一つ知っておく必要があります。はい、それでまあ元のところありますが、そういうことで、イエス様はですね、何でもできるお方であるということを一つこういうことを表しているわけです。で、だけど初めに言いましたように、単に自然の世界を風とか波とか収めるっていうようなことだけだったら、こういうことはほとんど今見たことがないですね。誰か人間が信仰の深いキリスト者がおってですね、台風が襲ってきたと、台風が静まれとか言ってですね、静まりましたなんて聞いたことはないですよね。こんなことは起こらないわけです。だからここのところで言おうとしていることは、イエス様はですね、そういう力だけど、初めに言いました、全ての人に当てはまることって何かというと、そういう自然現象という外の世界のことが中心って言おうとしたのではなくって、ここの場合はですね、人間に誰でも起こる、やっぱ人間の心、魂に吹きつけてくる、あるいは人間の心、精神を襲いかかってですね、潰そうとする、そういう大きな力っていうものをここでですね、突風とかこの大きな波ということで表しておるということなんです。自然の世界をも支配できるキリストであるからですね、当然人間の精神的な、あるいは霊的な心の世界に起こる嵐や波をも支配することができるということなんですね。で、そういうことはですね、誰でもキリストを信じた時からたくさん経験をしてきたはずなわけなんですね。信仰がずっと続いておるということは、ここのように突風が来たりですね、波が来て飲み込まれるとした、それでもですね、飲み込まれないで来たから続いておるわけです。でも時々ですね、信仰があったのに突風が襲ってきたと、それでですね、飲み込まれてしまって信仰をやめてしまう人もいるんですね。これはまさにこういうふうに波に飲まれてしまうということなんです。で、それはどうしてなのかということもありますが、さらにこういうこのことはですね、いろいろ考えていますと、私たちの生活の中でもうありとあらゆる問題がですね、こう押し寄せてくるはずですね。これは誰でもがよく経験するのは人間関係でもあると思うんですね。一番身近な家族との人間関係というのを壊れてしまうということもよくあるはずです。それから身近な近所とかですね、あるいは親族、それから学校とか職場ですね、そういうところでですね、人間が非常に苦しんだり怒ったりですね、憎んだりするのはみんな人間関係のはずです。ある人間とある人間との対立、憎しみ、差別、妬みと、いろいろなことがある、そういうことが押し寄せてくるわけですね。それに飲み込まれたら、その人は憎しみを持ったり妬みを持ったりですね、悪意を持って攻撃したりするということが起こっていると。それに飲み込まれていない人はですね、そういうことのために祈ると。本当に祈る心っていうのは、それに飲み込まれてない人の姿だというわけですよね。悪意を持って何か言ってくる、してくると、そういう人に飲み込まれたら その人もまた憎しみを持ってするようになってしまうわけです。そういうことで、この世の中ですね、本当にそういう悪意を持って行ったりしたりする人のために心から祈れる人というのは極めて少ないはずです。ということは、ほとんどの人がそれに飲み込まれている。クリスチャンであってもですね、誰かから悪いことを言われたら、何か敵対心が起こったり、憎んだりするとか、そういうことがあれば、それはまさにこれに飲み込まれたということですね。ですから、ここのところは誰でもに生じるっているっていうことがわかるわけです。そういうふうに、この憎しみが非常に激しくなったら、新聞に載ったりするようなですね、人間がすると思えないような事件までに、まあ、行ってしまうこともあるわけです。それから、これはですね、その大きな激しい波が打ち寄せたら、もっともっと大きなスケールで、戦争というのはまさにそれです。ああいうその普通に生活している人もろとも大きな建物ごとですね飛行機を突っ込んで破壊して殺してやるとかそういうことを考えるっていうふうなことですね。それもそういう人の魂が大きな波に飲み込まれてしまった、いわば悪魔の波に飲み込まれたと、60年余り前の戦争もそうですね。日本人全体がそういう波に飲み込まれてですね、中国の人が何にも日本にしたというわけでもないのに、勝手に日本が満州あちこち攻めていって領土をどんどん拡張していったということであった。そういうことの挙句にですね、ああいうふうに非常にたくさんの人々を莫大な攻撃をしてですね、そうして兵器になって相手の国をたくさん殺すほど白紙喝采して喜ぶと、まあ、そういうような姿はまさにですね、この大きな悪の波に飲み込まれていった姿であったということですね。ですからこういうふうに考えますと、この世の中のさまざまな突風、風、嵐とかいうもの、波というものはもう至る所であるわけです。周囲が静かであっても、私たちの心の中にはですね、本当に静かな神と共にあるような祈りの心がない限りは、何かが波がこう波立っていると落ち着かないということなんですね。ですからそれと反対が、主イエスが約束された主の平和っていうことだったわけです。この世はそういうですね、主の平和はもうないわけです。与えられないんですね。この世が平和って言ったらですね、自分の好きな人だけ仲良くするとか、これは平和だと思ったらすぐに壊れてしまう。何か一言言われたらこれは壊れる。けど主の平和って何が言われようともされようともですね、一時的には動揺しても、また再び静まって祈ることができるという、そういうふうに祈りっていうのは神と共にあるっていう印なわけですよね。祈れないっていうのは神様が遠く行ってしまっているという時は祈れないわけです。ですからこのことはですね、イエス様とが一緒に行こうと言ってても、そういう今も初めにあったように飲み込まれるということが起こるという問題ですね。その時にでも、そこから逃れる道はある意味で非常に簡単なわけです。それを基本がここに書いてあるわけですね。イエスが眠っておられた、苦しいのに何にも助けてはくれないということですね。この状態もですね、イエス様の眠りっていうこと、これは神の眠りとなることですね。神様は何にもしてはいないと、これだけ悪があるのに、これだけ自分に悪いことが押し寄せてきているのに、何にも答えてはくれないと。そういうふうにこの世っていうのはですね、これをまた誰でもが経験するはずです。こんなに苦しいのに祈ってるのに神様聞いてくれない。あるいは戦争とかですね、テロとか、あるいは飢饉とか飢えとか、いっぱいひどい状態があるのに神様何もしてないではないかと。そういうような感じが、この神様が、いわばイエス様が眠っているという感じなわけなんです。で、そこでですね、大きな問題はですね、そこで分かれ道なんですね。ここまでは誰でもが、そうわけです。神様を信じて一緒に行くと。だけどいろいろな問題が生じてくると。もう生きていくのも嫌になったぐらい、嫌いになったと。もうやめたいと。生きるのやめたいと思うぐらいに波が押し寄せてくると。で、そこでですね、助けてくださいと言うんだけど、言うても一度二度言うても聞かれないと。そこでやめてしまうか、それでもなお続けてずっとこの基本ですね、先生先生と、しようしようと、もう溺れそうだと、滅びそうだと、滅びるんだと、これは、まあ、溺れるっていうことで、ありますけれども、まあ、これは、まあ、この訳ですけどね、 もうまさにですね、死にそうだという非常に危機的な状況ですよね、これは。他の訳ではですね、マスター、マスター、We are perishing。perish。まさに滅びつつあるんですと。We are perishing。あるいはすでにマスター、マスター、We are lost。もうダメだ。というような言い方。それからですね、マスター、マスター、We perish。というような英語でもですね、様々な表現。もう滅んでる。もうダメだ。というわけですね。それに現在進行形ですね、マスター、We are perishing と、そういう叫びでも訳されています。で、その叫びをですね、続けるということですね。ここでは非常に圧縮してですね、その基本だけ書いてあって、一回言ったようなことになっていますが、これ本当にこういう叫びっていうものを一回に書いたって聞かれないということはよくある。で、それをずっと諦めないで続けていくかどうか。続けられなくなった人が途中で辞めてしまうということが起こるわけですね。で、これが非常に大きな形で書かれてある本が旧約聖書であるのが、それがあの予母記という本だったんですね。予母記という本はですね、この問題、突然ですね、大きな嵐が吹き寄せてきて波が飲み込む。自分の子供も死んでしまうと。自分の財産も一挙にして失われてしまうと。自分も激しい病気になる。もう眠ることもできないぐらい苦しい病気になった。自分の奥さんからもですね、見下されると。もう神様なんか呪って死んでしまえ。とか言われて。そういうふうに、もう四方八方から波が落ち寄せ、風が吹き寄せてきたと。その時にですね、どうするかと。一遍二遍祈っても何も答えてくれないんですね。予母もそうだったわけです。だけどずっとですね、周りの友達も来ていろいろ言うけれどもですね、そのいろんな議論が反論もしたりいろいろしながら、それでも神様に叫ぶことをやめなかったと。だから最終的に神様が答えてくださったということなんです。あの、予母記非常に長い書物になって、きちんとちゃんと読んだ人は非常に少ないだろうと思いますね、考えながらもと。で、それはあの長いというのもですね、それぐらい苦しみが長く続くということはあり得るということを一つは象徴しているわけですね。で、ここのところでは非常に短くそれを凝縮している。同じ聖書でもですね、予母記のより何十ページもあったらずっと書いてあるのもあればですね、それをこういうふうにこの根本だけをエッセンスを凝縮してですね、言っている。先生、先生、溺れそうですと。助けてください。We are perishing と。滅びそうだと。そう叫ぶということ、それを続けるということが、その大きな波が落ち寄せてくる場合のですね、唯一の道だっていうわけなんです。で、このことをですね、まあ、続けないといけないというわけですね。そして諦めないで続けるときに、必ず神様がこういうふうに、神様の時が来たというときには起き上がってくださると。現実はこんなに簡単にいかないはずですよね。一回言うただけで神様がパッと助けてくれることはないということが多いわけです。ですから、肝心なことはそういう予母記で長く書いてあるわけです。延々とまあ書いてある。そういう意味で聖書ってね、一つの箇所だけ読んでこれで十分だと思ったらいけないということなんです。あ、この辺書いてあって、なんか一遍言ってですね、早いイエスも来て叱ってくれたと。そんな止まらないと。私はもうずーっと言い続けてるわと言えてですね、こんなことはもうおかしいとか言ったりする人が中におるわけですね。ですから他の箇所ともよく参照しながら読まないと間違ってしまうわけです。そうしたらですね、ここでイエス様が起き上がって叱りになった。そうしたら静まったと。で、ここにもですね、このイエス様のいわば一言っていうのがいかに力があるかっていうことを、このことも示そうとしておるわけです。この世の風と荒波に対してですね、イエス様は非常に力を持っておられた。ただその時がですね、私たちが希望する時と神様のご計画の時が違うわけですね。だから私たちが願っても聞かれないように思うだけなわけです。ひとたびイエス様を話そうと思ったら、こういうふうにただ一言でも不思議な力が、驚くべき力が発揮されるということで、こうしたことがですね、前のところでも何度とこと出てきたことですね。そのことちょっとですね、前との関連で、見ておきますが、 ルカの福音書でもですね、少し前に7章、そういうことを信じてた人の例が7章に書いてあったんですね。ルカの7章の、あの6と7のところですね。7章の6から7のところです。ですね。100人隊長の、これしもべてありますが、奴隷なんですね。奴隷をたくさんもおったわけです。もう死にかかっていると。だけどもその人はですね、死という大きな最大の波が打ち寄せてきたと。その時にどうしたかっていうとですね、イエス様のところに行ってですね、必死になって、まあ、願ったわけですよね。まあ、使いを要して必死に願った。で、いよいよ近づいた時に百人隊長がですね、わざとこう言ったと。この6節、主よ、来てもらうに及ばないと。私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思った。ただ一言言ってくださいと。そうしたら私のしもべは癒されるんだと。このただ一言言われ、イエス様が言ったらですね、不思議な力がそこから出ていくんだということを確信してたということなんですね。まあ、今日の嵐と波をですね、イエス様の家は一言で沈めるということ、まあ、そういったことを基本的にはですね、この前からずっと実はこういうふうに続いているというのがまあ分かるわけです。で、それとかですね、もう一つ、最大の人生の大きなこの波、風っていう、それでみんな打ち寄せられる。これは死ということですね。いろんな事故や病気や人間関係や、あるいは職場の問題、病気とかいろいろありますが、その最大は死ということです。それがみんな飲み込んでしまうという。でそのところでもですね、その死という最大の波に対してもイエス様が、力を、最大の力を持っておられるということは、ヨハネの福音書にもすでに書かれてあったわけですね。ヨハネの福音書の11章の43、ヨハネ福音書の11章の43ですね。ですか、190ページのところですね。ヨハネの福音書11の43のところです。ラザロスが死んでしまったけど、死の力がそういうふうに実際人間を飲み込んでしまうわけです。けどそこの死の力に対してイエス様がですね、43、ラザロ、出てきなさいと大声で叫んだ。この大声で叫んだということはですね、全身の力を込めてですね、死の力、飲み込んでしまった死の力を除こうとされたわけです。最大の力だからですね。それをただ一声でですね、全身の霊的な力を権威と込めていったと。そうしたら、その飲み込んでいった死の力すらもですね、追い出されたと。そうしたらラザロが不思議なことに出てきたと蘇ってですね、まあ、こういうふうにですね、この今日のところは不思議な自然のですね、今およそありえもしないようなことを書いてあるんではなくって、この聖書全体で形、表現を変えて様々な箇所で出てきている。要するに聖書全体がそういうふうにですね、神の一言っていうのがなければ人間というのは波に飲み込まれてしまう。けど私たちは本当に神の一言、神の力をですね、権威を信じているならば、そしてそれにあくまですがり続けるならば、その打ち寄せる大きな波から救い取られることができるんだと、そういうことをですね、自然現象の実際にこういうことは、まあ、イエス様は起こされたわけですね。それで実際の自然の、本当の自然の状態の中から、人々にこういう印象をこう刻みつけたということなんですね。で、これと同じことが誰にでも、ね、起こるんだと。ということなんですね。そして、このことはですね、実は今言っている聖書全体にもうすでにあるわけです。新約だけでない。で、その一つだけをですね、旧約聖書の 詩編、詩編はそれでいっぱいあるの、そういうのが。詩編の107、947ページからのところですね。でここでですね、この6節とか少し段を落として書いてありますね。6節あるいは13節とか19節、28節、そうして今日初めに賛美した歌30節、これは直接的なこの30節を取って、あの人生の海の嵐のっていうような曲をしてありますですね。こういうふうにこの詩編の107の、まあ、詳しくはもう言えませんが、この6節のように苦しみの中から主に助けを求めて叫ぶとですね、そこから主は救ってくださったのだと。これは非常に深い経験であったから、このことをですねテーマに繰り返し、この12節でも苦難の中から主に助けて求め叫ぶと、そしたら救い与えてくださる。闇と死の影、今言ったようですね、非常に暗い様々な悪魔的な誘惑を攻撃、あるいは死という力、それからすらも、その大きな波ですらも導き出される。だからこそ主に感謝しよう。驚くべき御業、この驚くべき御業っていうのは、今日弟子たちもあったようにですね、この方は一体何というお方なのだろうと非常に驚嘆する。イエス様はいつもですね、信じる者には非常に驚くべきことをしてくださる。信じない者には何も起こらないと。信じればその信仰の純粋さの度合いに応じてですね、非常に驚くべきことを今もなされているんですね。信じないでですね、様々な間違った情報なんかに動かされているほど何にもわからなくなる。いよいよこう混乱が起こるんですね。これは幼子のような心でなければわからないといった通りですね、こういうふうにずっと昔からですね、こんなことが詳しく書かれている。もう3000年近く前からですね。それをイエス様が実際にこの自然の中で、嵐、海の目に見える中でですね、そういう中で一声でとどめられたと、ということなんですね。で、私たちも現在すでにですね、そういうさまざまな人生の荒海、苦しみや問題で、飲み込まれそうになっている、あるいは溺れてしまっている人、ような人もおるわけです。私たちもそういうふうになるかもしれないから、ここのところですね、この詩編とかこういう箇所を覚えて、どんなことが押し置いても諦めないでするということですね。そしたら必ずこの世に死の力が生かされるということを信じてあげたいと思うわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。